第一ヨハネ5章18節から21節までです。第一ヨハネの手紙5章18節から21節。神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。しかし神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たちよ、偶像を警戒しなさい。アーメン。第一ヨハネの手紙もいよいよ最後になりました。で、最後にヨハネはこの今お読みしたことを進めております。最後に進め、また最後に私たちに思い起こさせようとしたことは、私たちは神によって守られており、そして悪しき者は私たちに触れることができないということです。この手紙の書き出しの中において一章の3節にヨハネはこういうふうに言っておりました。一章3節、私たちの見たことを聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。交わり、それは一つになるということであり、また互いに助け合うということです。この私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。それ以外の交わりではありません。人間的な交わりではありません。この世の中においてはですね、人間的な作り出された愛、人間的に作り出された平和、そうしたイベント的な平和や、また、人間的な神抜きでですね、イエス様抜きで愛するように、イエス様抜きで一つになろうとする、その無理やりさがあります。ですから人間的な愛によって一つになる、人間的な平和によって一致しよう、あるいは困っている人を助けよう、悲しんでいる人を慰めよう、そうした人間的な動機によるそれはどこか歪みが生じて、人を慰めようとしたところが逆にその人を傷つけたり、そうした歪みが生じるものです。ここに書いてある通り、私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりであり、そして愛も一致も平和も全てこの御子イエス・キリストから来るものこそ真実なものであり、それ以外のもの、人間に端を発するものはそれは偽りであり、やがてそれは暴露され、苦々しさを振りまき腐っていくものです。私たちは御子イエス・キリストにあって神から生まれたものとなりました。この第一ヨハネの5章の18節のこの御言葉、これが私たちに対して悪魔は何もできない、悪しき者は触れることもできないということの保証の御言葉です。 悪いものは触れることができないと書いてありますね。18節に神によって生まれたもの、すなわちイエス・キリストによって私たちは新しく神から生まれたものとされました。そしてその人たちは誰も罪の中に行きません。そのことは三章の方にも書いてありました。三章の九節です。三章九節、八節から十節までをお読みしましょう。罪のうちを歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためで、打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。アメン。神から生まれたもの、それは神の種が宿っている人ですね。いや、それでその植えられている種がその人に全てのことを教え、また、神の子にふさわしくない方向に行こうとした時、罪の道を歩もうとした時、苦しくてそれができなくなる、その感覚、その新しい命の感覚がその人を導くわけです。神から生まれた人たちはそのようにして歩み、そして神から生まれた方、これはイエス様のことです。イエス様がその人を守っていてくださいます。イエス様がその人のうちに住んでいてくださいます。それで私たちは悪しき者から全く守られているわけです。ニューヨークの地下鉄においてですね、ある日クリスチャンの人が、その地下鉄の座席に座っていたところ、そこにですねマシンガンを持った男が突然現れて、そしてその人にマシンガンを突きつけて、脅すということがありました。でその突きつけられた人はですね、まあ、突然のことでびっくりし、また恐ろしかったんですけども、しかしこの今読んだ第一ヨハネの5章18節の御言葉がですね、彼のうちにすって入ってきたんですよ。まあ、彼は以前にこの御言葉を読んでおりました。ここに書いてあること、ね、神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができない。で、この御言葉をですね、そのマシンガンを持ってる男に突きつけたんですよ、逆に。
言葉のマシンガンです。
そうです、御言葉の武器をですねそのものに突きつけたんです。したらそのマシンガン持った男はですね入っていって、それでその人のところから立って出ていったそうです。御言葉はマシンガンよりはるかに強力です。それはマシンガンは作られたものですが、御言葉はこの世を作った側のものだからです。皆さんが悪しき者の前に立った時はですね、ぜひこの御言葉を信仰を持って宣言してください。信仰が必要です。信仰を持って御言葉を宣言する時、御言葉を信仰に混ぜ込むのであれば、それは力となり命となるからです。この、ね、第1話の5章18節、これこそ私たちに悪しき者が触れることのない保証の言葉です。ですからもしですね、悪霊が現れた時、幽霊とかなんかそういう変な霊が現れた時は、ぜひこの御言葉を信仰を持って突きつけてください。そしたら悪しき者はそのような霊どもは去るしかないからです。アメン。 ただこの世はですね、そういう悪しき者の支配下にあります。19節に書いてあります。私たちは神からのものであり、全世界は悪い者の支配下にあることを知っています。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。アメン。私たちがですね、救われてキリストによって新しい命を得た時、この世界全体がですね、その前まではこの世界は普通になんともない世界だったんですが、しかしイエス様を信じて以来、この世すべてが私たちに対して敵対するようになっていくことを、それに気づいた方は、まあ大体気づくんですよ、そういうふうに。なぜならこの世のものは悪しき者の支配下にあり、そして私たちは新しく生まれた者たちとなるからです。それはあたかも敵国の中に突然放り込まれた、スパイのみたいな、そういう感覚に陥ります。周りの全てが、その人たちが全て敵対するような、そういう感覚にとらわれます。しかし私たちは神からのものであり、そしていかに敵国に潜入しているような状況であっても、神から生まれた方イエス・キリストが私たちを守っていてくださり、そしてその私たちのうちにいますイエス様は、その全世界に対して打ち勝ったお方です。勝利した方です。このお方を知る知識、このお方を知る理解力を私たちに与えてくださいます。イエス様がどんなお方か、この邪悪な世にあってどんなに力強く打ち勝っておられる方であるか、私たちがあたかも敵から囲まれているようでも、実を言うと敵の方はもうすでにこのお方によって打ち負かされたこと、そうした理解力をですね、私たちに与えられます。それは何によって与えられるか、まずそれは聖霊によってです。まず聖霊によってその理解力が与えられます。ヨハネの福音書の14章16節から20節まで、ヨハネの福音書14章16節からお読みしています。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。アメン。これほどの一つさ、これほどのイエス様との一致、これほど私たちはイエス様に密着し、イエス様と一つとなっているということを、その理解力を与えてくださるのがこの聖霊です。聖霊が与えられた時、私たちはそのことを知る理解力が 与えられるようになります。そして聖霊はイエス様について、またイエス様がどんなお方であるかについて全て教えます。26節に書いてあります。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。アメン。皆さんのうちにですね、聖霊が宿るとき、その聖霊が皆さんに全てのことについて教えます。そしてイエス様が共におられるということが分かるのであれば、その人のうちに平安が与えられます。何者にも揺り動かされることのない平安です。世のものならぬ平安、それは状況に左右されない平安。いかに敵が私たちの周りに陣を敷いているような危機的な状況であっても、その状況に左右されない平安です。いかにマシンガン突きつけられてもですね、世に勝ったお方が共におられるというより素晴らしい平安、それがこのイエス・キリストによって与えられるものです。また、その理解力はですね、私たちの祈りによっても与えられます。イエス様がどんなに素晴らしいお方であるのかという、その知る知識、その理解力、パウロもですね、生徒たちにそれが与えられるようにと祈っています。よく引用されるの、私が引用するのはエペソの3章です。エペソの3章の、17節から19節、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。はい、ここでもパウロが祈ってありますね。キリストの愛のその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと。私も皆さんがますますそのキリストの愛の広さ、高さ、深さ、それがどれほどであるかを知ることができますようにと祈っておりますし、また皆さん自身もですね、皆さん自身もそのように祈ってください。皆さん自身が祈るのであれば、主は生きておられる方ですから、その御心にかなった祈りは主は必ず答えてくださいます。ぜひ皆さん一人一人もそのことをお祈りください。第一ヨハネの手紙の最後の締めくくりは、子供たちよ、偶像を警戒しなさいという言葉で締めくくられております。いささか手紙の終わりでは、ちょっと不思議な締めくくり方ですけども、しかし偶像を警戒しなさいということ、これは私たち全てにも当てはまります。偶像は何もですね、よく転がってるお地蔵さんとか、よくある神社仏閣とか、そういうものも、確かにあるんですが、しかし偶像はそうした形ではなく、イメージとも訳すこともできます。イメージ、 御言葉に沿っていないイメージ、御言葉に沿っていない神像。神は、何でもかんでも許してくれて地獄なんて、実はないとか、そういう御言葉に反する神観、それもまたイメージであり偶像です。また偶像崇拝とは、まことの神以外を神とする行為、すなわち皆さん自身の、ね、自己中心的な考えもまたこれも偶像となりうるわけですね。皆さんが例えば私のこの願いが叶えられないんだったら神様なんか捨ててやるっていうような場合、それはもう立派な、ね、神様以外のものを神とする行為、偶像崇拝ですね。ですからこのヨハネが愛する生徒たちに最後に締めくくっている偶像を警戒しなさいということ、それは私たち自身が神様に対する純潔を守り、純潔を保ちなさいということです。今朝の争点でも純潔の話が出てきましたけれども、神様は私たちに純潔さを求めておられます。私たちがですね、偶像礼拝に陥りやすくなるのは、それは不信者と区引きを共にするとき、世の何かに染まるとき、世の中に染まっている人間語の中に身を置いて、その中に自分の思いを委ねるとき、そのような世の法則、偶像崇拝の法則が私たちに入り込んできてしまいます。第2コリントの6章の14節から18節までをお読みします。第2コリントの6章の14節から、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると、全能の主が言われる。アメン。先ほどヨハネの福音書で見ました。その日にはあなた方が、私が父により、あなた方が私のうちにより、また私もあなた方のうちにいると、キリストとこれほどの一致、これほどの一つさ、それを皆さんは得ているわけですから。ですからどうして私たちは偶像と一致するでしょうか。どうして邪悪なものと一つとなることができるでしょうか。私たちはそのような汚れから救い出され、身を清めなくてはなりません。その邪悪な思い、邪悪な人たち、そのような中から出て行かなくてはなりません。この世は神様抜きで、キリスト抜きで一致しようとします。キリスト抜きで愛と平和を保とうとします。しかしそのようなところから抜け出してこなくてはなりません。ここで読んだ通り、それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよとあります。信者と不信者に関わりはありませんし、神の宮と偶像に何の一致もありません。私たちはこのヨハネが最後に 第一ヨハネの手紙の最後に記した子供たちよ、偶像を警戒しなさいという言葉に、これに私たちもよくよく気をつけてですね、そのような汚れに身を染めないようにするべきです。こうしてヨハネは手紙を書き終えました。彼が手紙を書いたのは、私たちにもこの御子イエス・キリストとの交わりを持つようになるようにというその勧めでした。そして御子を知る理解力を与えられるようにと、その願いがあって記しました。私たちのうちに御子イエス・キリストが植え付けられたのであれば、命の道を歩むことになります。そして邪悪なものから守られるようになります。悪しき者は指一本触れることができなくなります。どうかこの道を歩んでくださいとヨハネは勧めました。今私は皆さんにお勧めします。どうかこのお方の道を歩んでください。イエス様の道を歩み、またイエス様と一つとなり、もはや偶像とか、あるいはこの世の教えとかによって紛らわされたり煩わされたりすることなく、キリストのうちにしっかりと留まって、そして守られ、悪しき者から指一本触れられることなく守られて歩む皆さんでありますように。もしですね、皆さんがこのイエス様の囲いのうちから離れるならば、それは可能なんですよ。皆さんはだってイエス様は人々の自由意志を尊重されるお方ですから、私イエス様のことからやっぱ離れたいっていうんだったら、イエス様はそれを否定することはなさいません。自由意志、それは神様が唯一手をつけなかったことです。エデンの園においても、神様は人の自由意志を、人が滅びに向かう自由意志を、そこに手をつけられませんでした。ですから皆さんは自由意志を持って、ぜひイエス様にとどまり続けてください。そして命を保ってください。呪いと祝福のうちに、その二方向の道のうちの命の道を選び取ってください。そしてこの命の道に歩み、豊かな祝福を享受し、一切の悪しき者から守られ、この邪悪な世代においてキリストの光を輝かせる、キリストの命を保っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、あなたと一つになった私たちは、もはや悪しき者は触れることができないというこの守りの約束を感謝いたします。この世界は邪悪なものの支配にありますけれども、しかし私たちが御子イエス・キリストを知る知識が与えられ、聖霊によって与えられ、またあなたが私たちに一方的に与えてくださった愛と守りのうちに私たちが囲われるのであれば、私たちは完全に守られており安全です。しかし私たちが自らこのイエス様の囲いのうちから出るのであれば、話はまた別です。自ら世の流れの方に向き直って、空想崇拝、自己中心的な思い、それにとらわれてとどまるのであれば、それはキリストの守りの囲いの外に出てしまいます。どうかそのようなことがありませんようにと、私たちの思いを守ってください。そしてまたそのように世に向き直って、せっかく 世から贖い出されて、悔い改めて世から方向転換したものが、また逆に世に戻るという方向転換がないように。イエスよ、もしそのような節があるのであれば、あなたは打ち叩いてでも、災いを起こしてでも、再び命の道へと戻してください。悪しき者の支配下に戻ろうとする生徒たちを、主よ、あなたが引き戻すために、主よ、あらゆることをなしてください。あ た御手にお委ねいたします。どうか私たちに関してはキリストのうちにしっかりとどまり続けて命の歩み、祝福の歩みをする私たちでありますように。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。